ポルチオタイム。はい、ポルチオタイム、118日目でございます。いいわというだけでやっていきましょう。7月の9日火曜日、今日は何の日のコーナーから参りましょう。ですね、1816年、アルゼンチンがスペインから独立を宣言。1877年、テニス第1回ウィンブルドン選手権大会開催。1917年、東京 YMCA に日本初の、室内温水プールが開場。僕もYMCA のスイミングスクールに、小学校の3、4年ぐらいまでかな、通ってました。1922年、ジョニー・ワイズミリアが、競泳 100m 自由形で58秒6を記録、人類で初めて1分の壁を破る、ね、それでいきなり1秒以上も、ね、58.6 というわけで1秒以上も、ね、破ってる、すごいですね。1940年、在リトアニア日本領事代理、杉原千畝がユダヤ系難民に日本通貨ビザを発行、9月の4日までに2000枚以上を発行すると。これあれですね、命のビザ、ドラマ化されてましたね。これが、1955年、バートランド・ラッセルが、核戦争の危機を訴えるラッセル・アインシュタイン宣言を発表、アインシュタインや湯川秀樹も声明に署名と。同年ですね、後楽園遊園地が開園、日本初の本格的なジェットコースターが、設置されたと。1962年、アメリカ合衆国が高高度核爆発実験スターフィッシュプライムを実施と。そんなんやってたんですね。宇宙空間に近いあたりで核弾頭を打ち上げてやったと、実験をね。1979年、アメリカの無人惑星探査機ボイジャー2号が木星に再接近。そんな感じの今日誕生日の人は、今日誕生日の人、久本雅美。あとは、漫画家の甲賀ユン、松下由紀、草なぎ剛、あとね、平成のぶしこぶしの吉村、そんなもんですかね。あと、アルゼンチンの独立宣言の日ですね。まあ、さっき言いましたけども。あと、パラオの憲法記念日、ジェットコースターの日、これはホオズキ市ですかね。日本の浅草寺で、ホオズキ市ですかね。こう、なんかやるんですね、こういう、夏の風物詩的なものがあるんですね、東京では。ワン・リュウミン、00ですね、こちらの誕生日。あと、まあ、アイシールで言うと、 新清十郎、ハム太郎でいうとラピスちゃんですね。とまああと嫌われマツコの一生の主人公、マツコが2001年の今日亡くなってますと。はい、ポルチョータイムです。というわけで118回目というわけですけども、最近はね、先にこっち撮ってます。ずっと先にこっち撮ってからニコ生の方やってますので、公開するのはね順番逆になっちゃうんですけどもね。というわけで ノートの開放をね最近ニコ生の方で行っております。録画の方もね上がってますのでね、まあ興味ある方は見ていただければなと思うんですけども、あれですね、昨日はそのいきなり爆弾が飛び出してね、大変な大怪我を勃発しましたけども、でね、まあ一日一冊というわけで、その今日やる予定の次の一冊がねあります、手元に。これ、このノートはね、何かな？これはそんなにないかな？うん。これもまあ、中2ぐらいです。あ、あれですね。ここにも結構爆弾がありますね。何が爆弾っていうとね、あれですね。自分をモデルにしたキャラクターが大活躍するっていうやつです。まあ、メアリー・スーってやつですかね。いわゆる。メアリー・スーっていう言葉の語源は、スター・トレックシリーズで、スター・トレックシリーズの公式のやつで、どう考えても自分を反映したであろうキャラクターが大活躍するという、ファンから顰蹙を買った作品がありまして、そのキャラクターか作者の名前がメアリー・スーっていう、ものらしいですけども。まあ、メアリースーっていうのは、いわゆるいわゆる、そういう SS とかね、二次創作もんにありがちな、自分の、そういうものを反映したやつが出てきて、既存のキャラクターにやたら好かれて、割とストーリー、ポットでのキャラクターなのに、知らん間に、その元の主人公たちとものすごい絆で結ばれていて、大事なところを全部もかっさらっていくっていう、思春期特有のね、自己顕示欲みたいなものが、溢れ出した結果がね、このメアリー・スーと呼ばれるものですけど、ガンダムシードと何かのクロスの SS で、よくあります、これ。だから元のガンダムシードと、リリカルナノハの二次創作系、あるいはクロス系の SS は、大体危険ですね。これがあるから。つまり、元の作品に、割と突っ込みやすいダメポイントがあると、そこを異様に攻撃して、自分の正しさというか、そういうものをなんて言うんだろうな。なんだろうな、ちょっとね、説明が難しいんですけどもね。まあ、それをね、オリキャラでやるには別、やってるならまだいいんですけどもね。クロスモンの SS で、反剣キャラにそれを言わせるっていうのがあって、それはね、本当に、わりかし見てて胸クソが悪くなるタイプのあれなので、完全にこれはちょっと外れ見ながら、これは地雷だなって思いながら見てるんですけども、前一回あったのがね、ガンダムシードとジョジョ3部のクロスの SS で、だからシードデスティニーかな？デスティニーで、つまりシードデスティニーの S で、突っ込みどころっていうのは、つまりアークエンジェル組といいますか、ラクス一味の、あれを、 聞いてる人はついてこえてるのかな、これに。まあ、気にしませんけども、なんていうか、つまりその、ガンダムシードデスティニー内で、ラクス一味の、まあ、ラクシズって呼ばれてますけどもね、アクシズが取って、ラクシズの、あの行動が正当化されて、賛美されているからこそ、そこをこき下ろす SS が存在するんですけども、その時に、ポロナレフの口からそれを言わせるんですね。その、作者がガンダムシードデスティニーに抱いたんであろう、感想を、そのまま、ポルナレフの口から言わしてるっていう、その、ね、そこはね、そこがね、ちょっと、まあ、そっとじ、そっと閉じるですけども。ね、その、ね、割と、一時期ね、クロス系の SS にハマっていた時期がありまして、なのでね、主に、あれですね、まあ、〇〇がルイズに召喚されたようです系は、ね、結構まあ、展開もフォーマット化されてるんでね、テンプレ展開なんで、あれはね、わりかし結構見ましたね。大体ね、ギリシュを対決で倒したあたりで、頓挫するんですよ。大体。そこか、ゴーレムを倒したあたりで、大体 SS の更新が止まるっていう。ただ僕もね、ゼロの使い魔は見てないんですよ。一切。ただ、SS を大量に読み漁ったので、大体序盤の展開はわかるっていう。で、その、まあ、最初、召喚されました。ルイズがキスして、紋章をつきました。で、大体その辺で、それに気づくキャラクターいるんですよ。親っていう、その、だから元の、あれ、ゼロの使い魔あんま知らないからあるんですけども、その、で、その、世界観の説明した後に、ギリシとの決闘になるときに、大体、その、だから、原作通り、行くパターンか、もしくはギリシをマジでぶっ殺すパターンか、とか、もしくはなんか、ギーシュが射程になるパターンとか、大体あるんですよ、もうパターンが。で、まあ、この、まあ、読みながら、あ、このキャラクターとやったら、もう、これはギーシュはもう、粉水になって死ぬなとか、これやったら、もうギーシュ、もうこいつに、なんか、あれだな、弟子入りするなとか、大体わかるんですよ。で、そっから先の展開が、まあ、枝分かれしますから、大体。ギリシュの決闘までは大体もう一本道ですよ。ああいう系の SS は。ね。何の話してるか分かりませんけどもね、もはや。まあ、そんなわけで、これから、こういう話だった。ただこのノートね、そんなに爆弾埋まってないな。そんなに。そんなに爆弾埋まってないんだよね。この次のノートはどうやる？次がね、これが、これも、だいたいね、キャラクターのリファインとかリメイクが、この辺から続くんで、これはそんなにいいかな、この辺は。この爆弾は。いや別に爆弾を、おのずから、自分から公開したいわけじゃないんですけどもね。そんなに、そんな、昨日みたいな核爆弾が埋まってなかったですね。てか昨日のが濃すぎたんだよ、だから。そんなに、この辺からね、この次ぐらいから、ガローデンとか、その辺の影響が、こう出てくるんで、これは高校ですね、これは完全に。この辺だったらまあ、そういうの落ち着いてきますけどもね。 ただまあ昨日やった範囲は本当にとんでもない地雷が埋まってましたね、あれは。はい、じゃあもう時間もいい感じですので終わって今からニコ生しようと思いますね。これが公開されてる頃にはもう終わってますけども、はい、ではボロチョタイムじゃない、合ってるか。ボロチョタイム本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイなら。Thank you.